東洋医学公益講座はインキュベーションカンパニーベンチャーバンクの提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラ・ヨタクです。今日から東洋医学公益講座をスタートします。この講座は、東洋医学を勉強したい方、あるいはある程度独学してますけども、どういうふうに勉強を進めればいいかっていうよくわからない方ですね、迷っている方、のための入門の講座です。で、私ってなんでこの講座スタートしようと思っているかっていうと、約7年前かな、東洋医学に興味があり独学スタートしたわけなんですけども、それまでに深呼吸ダイエット、呼吸法といったその健康法ですね、世の中普及する活動をずっとしてきたんですけども、で呼吸法をやることで体質改善できたり、体重を落とせたり、すごく体調が良くなったりするという方々の声を聞いて、でその中自分で勉強したその西洋医学の知識を使って解釈できるものもあれば、多くのケースでは解釈できないという場合もあります。そしたら、西洋医学の知識で十分解釈できないでしたら、別の視点から、東洋医学の視点からね、でそういった理論知識を使ってちゃんとその体の変化について、なんでこういうふうにやると体良くなっていくかっていうことをちゃんと説明できるためにスタートしたわけなんです。毎日少しずつですね、別にどこかの先生について学んだわけではないんですけども、ただ私恵まれたことなんですが、母国語は中国語ですから、で中国には有名なそのお医者さん、大学で教えてる先生たち、世界で活躍してるお医者さんたちの DVD とか映像教材ってたくさんあります。ネットの方からそういった教材を入手して、自分のパソコンに落としたり、あるいは DVD を購入したり CD を購入したりで繰り返し聞いて勉強したわけです。どっかの学校に入って一から勉強したわけではないんですけども、いろんな有名な先生の映像教材を通じて東洋医学の勉強、スタートしたわけなんですけども、勉強した内容を少しずつ実践して4年経った頃ですね、東洋医学の中の経絡という知識に基づいて、独自な施術の手法を開発しまして、でその手法を活用して大気道という経絡セラピーのブランドですね、立ち上げました。で今も多くの方々の、体質改善のために施術を、提供しております。自分、7年近く東洋医学を勉強したわけなんですけども、当然学んだ内容なんですけども、本当ごく一部に過ぎないですね。東洋医学の世界ってものすごく広いです。もう無限に近い広い世界なんですけども、自分勉強したわずか7年間、普通に考えると7年間でしたら、小学卒業した時はちょうど、6年かけて7年、中1 の, レベルです。ですから東洋医学の世界においては自分のレベルってそんなに高くないです。そんなに高くなくても、学んだ内容を生かしてたくさんの人々の、体質改善とか健康管理に役立ってます。でその内容を皆さんと共有していきたくて、でこの講座をスタートしたわけです。ですから私を皆さん教えるではなくて、私学んだものを皆さんと共有していくのがこの講座の趣旨です。自分の経験から DVD とか CD とかそういった映像教材、音声の教材を利用して繰り返し聞くという経験があったわけですので、この東洋医学に限らないんですけども、この勉強をうまくしていくためには繰り返すことは大事ですね。で 2、3年前かな、私その未病予防士と育成講座何回か開催したことがあります。対面指導で一から この東洋医学の知識を教えるという講座をやってたんですけども、で確かに初めての方にとっては内容は非常に新鮮で面白く、まあ、聞くときにすごく納得していただいてますけども、ただ例えば1週間の勉強した後に1ヶ月2ヶ月半年後に経つとほとんどの内容は忘れてしまいます。ここだけの現象ではないんですけども、まあ、心理学には忘却曲線という言葉がありますね。この忘却の曲線というのはエビングハウスの忘却曲線です。エビングハウスさんが提唱した理論なんですけども、で大体新しいものを勉強しようとしたら20分後に 42% のものを忘れてしまって 58% だけ覚えてます。それを1時間後はどうなるかというと、1時間後には56% 忘れてしまって 44% しか覚えてないと。じゃあ1日後はどうなるかというと、1日後でしたら 74% 忘れてしまって 26% しか覚えてないです。じゃあ1週間後はどうなるかというと、1週間後はさらに 77% 忘れてしまいますね。で1ヶ月後はどうなるかというと、1ヶ月後は 79% 忘れてしまって、結局 21% ぐらいしか覚えてないです。ですから私一生懸命講座で教えて、で生徒たちも一生懸命聞くんですけども、でも1ヶ月後にはほぼ8割の内容を忘れてしまいます。悲しいですね。時間とお金をかけて学ぼうとしますけども、1ヶ月後ほとんど忘れてしまいます。非常に、まあ、不本意です。だから対面で教えるというよりは、こういったその映像とか音声の形で繰り返し反復復習できるという形に、まあ、しようっていうのは今回の講座をスタートした一番の理由です。ですから、まあ、東洋医学の勉強これからスタートしようという方々のために、今まで私学んできた内容を皆様共有していきますけども、でその内容もし皆さんに役立つものであれば、一回聞くだけではなくて何回も何回も時間あるときに反復して繰り返して聞いて全部覚えるまで繰り返し活用していただけたら嬉しいです。または繰り返す聞くだけではなくて、自分学んだ内容を人に教える、自分の記憶を深めるためのもう一つ有効な手段もあります。ですから聞いた内容を人に教えて、さらに覚えられる内容ってもっと増えてきますね。この講座作る目的としては、まず皆さんこの勉強反復して繰り返しやすいため音声という形でこれから提供していきます。あと一つ付け加えたいことっていうのはこだわりがあります。で私、まあ、出身なんですけども、中国大陸の方なんですね。で今から二十数年前来日しまして、当然日本語ってはオリジナルではないです。一応一生懸命綺麗な日本語で喋るつもりなんだけども、時々ラー語という自分なりの日本語は出てきたりします。だから片言の日本語で、まあ、時々ラー語が出てきますので、だからこいつの日本語おかしいなと思わないで、そこら辺についてちょっと多めに聞いていただけたら嬉しいです。今日はその第1回目ですね。で第1回目内容なんですけども、まあ、東洋医学の、講座ですの で東洋医学というものはについてちょっと話してみたいと思います。東洋医学の勉強をスタートした私のきっかけ、まず最初呼吸法の指導にあたってですね、まあ、西洋医学の知識を使って完全に、まあ、自分で納得できるようにお客さんの変化について説明できないっていう場面はたくさんありました。だからそれを補完するために東洋医学の方からその知識を得て、ちゃんと体のことを理解するため、ちゃんとお客さんの質問答えられるために勉強スタートしたわけなんです。まあ当然 その勉強するにつれて、なるほどなと思ってるところね、たくさん出てきて、今までちゃんと解釈できない体の問題についても、ちゃんと納得いくように解釈できるようになってます。例えば一つの例あげますと、で、呼吸法を指導する際にですね、同じ呼吸法をやってますけども、人によって呼吸の方は浅くて深く呼吸吸えないっていう方、たくさん、いらっしゃいます。で、お客様の方から、私ちょっと呼吸は苦しい、長く一呼吸30秒の呼吸を繰り返すのはなかなか難しいという方、半数まではいかないんですけども、2割3割ぐらいそういう方はありますね。じゃあ実際、じゃあなんで一般の人にとってこんなにやりやすい呼吸なのに、あなたの場合は呼吸は浅くて続かないんでしょうって。最初、解剖学から胸郭の中に横隔膜があって、その横隔膜の筋力を衰えるために、ちゃんと思うように動かせないっていうこと、呼吸の浅い理由ではないかっていうふうにお客様回答しましたんですけども、でも実際横隔膜の動き、なんで悪くなってるか、その理由を考えるときに、西洋医学の方からなかなか答え見つかりませんでした。で、東洋医学勉強するにつれて、あ、なるほどねって。で、体歪んでるために背骨ですね、いわゆる胸椎が歪んでしまって、で、胸椎から出た肋骨でできている胸郭自体も歪んだりします。そうすると体の左の肋骨と右の肋骨比べてみると高かったです、低かったです。横隔膜はちょうどこの、胸郭の中にあるわけですから、で、この胸郭をねじれている状態だとすると、その動きが悪くなると、これ一つの理由として考えられます。あとは、横隔膜の下に胃とか腸とか肝臓とかあります。こういった臓器を冷えているためですね。そうすると当然この臓器は縮まって硬くなりますし、あとは臓器の周りに水とかガスがたくさん溜まります。胃とか腸とか冷えてるために、周りに水とかガスがたくさん溜まってるために、上の横隔膜の動きを邪魔するというような体になってるケースとか、いろんな理由でこの横隔膜の動き悪くするということがあります。で、こういった体の仕組み、西洋医学よりは東洋医学の方、非常に分かりやすく、答え明確に書いてあります。東洋医学の勉強、すればするほど人体の不思議についての面白さですね、毎日感じるようになります。そうするとその勉強をどんどんどんどん面白く、本日まで続いたわけなんです。で、あと、自分自身の一つのエピソードなんですけども、ちょうど今から7年前なんですね。ストレスで頭の方に円形脱毛症になったことがあります。頭の右側の方ですね、約500円玉大きさの髪の毛を全部きれいに抜けてしまったんです。最初は、周りの、髪の毛を使ってなんとなくカバーしてごまかすようにできたんですけども、だんだんだんだんその大きさはね、広がっていって、もう周りの髪の毛もごまかせないっていう状態になってきて、自分の方も焦ってきたんですね。まだ30代なのにもうハゲてしまったらどうするんだっていう、すごく危機感を感じて、じゃあなんで円形脱毛症になった、じゃあこれを回復させるためにはどうすればいいかって、自分なりにいろいろ調べて、そうすると、東洋医学の勉強スタートする前なんですけども、東洋医学で紹介しているサイトの中では、その頭の上にね、そういう経絡、要するにエネルギーの流れる道としてはたくさんあります。で、その経絡詰まってしまうと、気血水ですね、要はエネルギーとか血液とか水とかの流れ悪くなりますから、そうすると髪の毛では血液の余りです。で、ここで補足しますけども、髪の毛は血液の余りってどういうことかというと、これ余りっていうのは余るっていう字なんですけども、で、意味としては髪の毛では血液から変化してくる ものです。体の中のそういったものっていろいろあります。例えば皆様、爪、爪って何ですかっていうと、爪っては筋の余りです。筋とは腱ですね。筋肉の筋って書きますけども、自分の指を観察してみてください。例えば親指を立てて、親指の腕とつながっているところの筋が見ることができますね。で、触ってみるとこれは筋になるわけです。だからこの筋、指のところ爪として出てくるわけです。だから皆さんの爪って毎日伸びるんですね。これは筋として毎日成長してるわけ。でこれはあの爪の話です。あと例えば皆さんの歯ですね。歯っては骨の余りです。だから歯っては骨の一部ですね。あと、さっきこの髪の毛ですね。髪の毛は血液の余りです。だから血液の状況良くないだとしたら、髪の毛の質も悪くなります。だからよく夜更かしすると髪の毛が抜けやすくなったりとか、なぜかというと、夜更かししてしまうと血液のデトックスの効果悪くなってくるんです。で、血液デトックスの働き悪くなると、汚れた血液全身回っていくんです。新鮮な血液少なくなってくるんです。そうすると髪の毛まずポソポソになったりとか、あるいは毛が抜けやすくなったりとかがあります。あとは例えばなんですけども、男性のヒゲですね。男性のヒゲって何ですかって、これも血液の余りです。どんな血液かというと、これは特殊の血液です。これはこれ東洋学の考え方なんですけども、男性の場合は膀胱と小腸の間に精球、精って精子の精、球って球点の球ですね。精子作るところがあります。この精子っては血液から作るものなんですけども、で作った後にその残渣経絡通して上に上がってきて、皆さんの顎のヒゲとして出てくるわけです。だから男性にヒゲがありますけども、女性にヒゲがないですね。ですから頭の血液循環を良くしてあげれば、まあ、髪の毛を再生することは十分可能ですよと。頭の血液循環を良くするため、一番手取り早い方法で何ですかというと、これは頭皮を刺激するということです。で、頭皮刺激する方法としては、そのサイトで紹介したんですけども、この櫛使いますね。あの石でできている櫛を使って、毎日、テレビ見ながら、まあ、15分から30分ぐらいでゴシゴシ頭を毎日やります。前から後ろ、前から後ろってゆっくりとね、この頭皮を刺激して髪の毛を解くっていう感じです。やりました。そうすると1ヶ月半ぐらい、経ったところ、頭の毛が全部きれいに元通りになりました。それで、まあ、自分の身をもって東洋医学ですごいなと思ったんです。即そこから勉強、まあ、スタートしたわけなんです。これも一つのきっかけかなと思います。当然その勉強して自分の家族、自分の周りの人の体のいろんな不調をまあ改善してあげたり、自分自身の体の健康を維持するために東洋医学の知識を毎日活用しています。で今もで自分の技術、自分で学んだ知識も生かして、お客様の体質改善、健康の増進のために、未病の予防のために、で今まで学んだ知識を日々活用しています。じゃあこれから本題に入ります。